77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。改めまして、こんばんは。シネマナビゲーターの辻美香です。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月1日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ、今週も映画の話と音楽でゆっくりとお楽しみください。さて、まずはお詫びを申し上げます。先週放送の映画ブリーチの原作者久保タイトさんのお名前を間違えて読んでしまいました。本当にごめんなさい。大変失礼いたしました。ちょっと気を引き締めてしっかりやっていきたいと思いますので、今日もどうぞ最後までお付き合いくださいね。さて、5月になりましたね。普段ならこうゴールデンウィーク真っ只中で、皆さん何をして楽しんでますかという時期でもありますが、まあ、今ちょっとあのコロナウイルスで自粛生活の日々が続いていますよね。まあ、あのこうなりましたら、ちょっとあの考え方を変えて、せっかくのおうち時間で見たかったこう映画を見たりとか、読みたかった本を読んだり、まあ、ちょっとお料理してみたり、お部屋のこう模様替えをこうしてみたりと、楽しみながら自分のこうスキルアップにつなげてみるのもいいかもしれませんよね。まあ、こうやって前向きに考えながらこう過ごしていきましょうね。さて、あのオープニングにお届けしましたガンズ&ローゼスのウェルカムトゥーザジャングル、リクエストいただきました風鈴さん、ありがとうございます。メッセージもいただいております。こんにちは。先日ジュマンジウェルカムトゥージャングルを見ました。ゲームの世界に吸い込まれ、その世界を体験するだけではなく、ゲームを通して成長していく姿も描かれていて、思わず涙、想像以上に楽しめましたといただきました。この2018年公開されたジュマンジウェルカムトゥージャングルなんですけれども、こちらの1995年公開の大ヒット映画ジュマンジの続編で、1995年の方には、まあ、主演はロビン・ウィリアムスだったんですけれども、今回のジュマンジウェルカムトゥージャングル、こちらからワイルドスピードシリーズのドウェイン・ジョンソン主演で、あのジュマンジ公開されてますよね。まあ、あの物語は、高校の地下室で居残りをさせられていた4人の生徒たちが、ジュマンジという古いテレビゲームを発見して、ゲームのキャラクターを選択した途端に、そのゲームの世界に吸い込まれてしまいます。そしてそのゲームの中では、筋肉もりもりのマッチョな冒険家や、ぽっちゃりしたおじさんなど、自分たち本来の姿とかけ離れた姿になって、危険なジャングルの中に放り込まれた4人は、現実の世界に戻るためにゲームに挑むというお話です。まあ、こちらはですね、翌年2019年公開のジュマンジネクストレベルとこう続いていくわけなんですけれども、このウェルカムトゥジャングルもジュマンジネクストレベルも DVD の方出ておりますので、ぜひおうち時間でですね、ジュマンジの世界お楽しみください。ラジオネーム風鈴さん、リクエストとメッセージどうもありがとうございました。それではもう一つリクエストメッセージをお届けしたいと思います。ラジオネームグッドボーイさんからいただきました。 こんばんは。私はバッドボーイズが大好きなので、ダイアナキングのシャイガイリクエストしますといただきました。まあ、最近ではこのバッドボーイズ、久しぶりに二人がスクリーンに帰ってきましたよね。私もちょっとおうち時間で久しぶりにバッドボーイズ見てみようかななんて思いました。ミカのフラワーシネマ。さて、今後公開予定の最新作映画情報をダイジェストでご紹介していきましょう。今回は女性監督作品を2作ご紹介したいと思います。まずはペトルーニャに祝福をというテオナ・ストゥルーガル・ミテフスカ監督という北マケドニア出身の女性監督の作品です。北マケドニアの小さな町を舞台に、女人禁制の伝統儀式に参加してしまった女性が巻き込まれる騒動を、2014年に起きた実話をベースに描いた物語です。この映画ですね、2019年の第69回ベルリン国際映画祭でエキュメニカル審査員賞とギルド映画賞を受賞した作品でもあるんですよね。まあ、男性にしか手に入れることのできない幸せの十字架を偶然手にしたペトルーニャ、そのことでいろんな騒動に発展していくんですが、まあ、彼女曰く、幸せになる権利は私にもあるのになぜという、この彼女がなぜ投げかけるなぜという言葉について考えさせられる作品でした。ペトルーニャの戦いの結末を最後まで見守りたくなる作品です。ペトルーニャに祝福を、ぜひ公開をお楽しみに。続いての作品はアンティークの祝祭というジュリー・ベルチュチュリ監督というフランスの女性監督の作品です。死期を悟った主人公が大切にしてきたアンティークコレクションを手放すことで、これまでの波乱万丈な人生を振り返るヒューマンドラマです。主演を務めているのがカトリーヌ・ドヌーブで、彼女の実の娘キアナ・マストロヤンニがこの映画で娘役を演じ、親子共演を果たしていることでも話題の映画なんですよね。まあ、この映画の中に出てくるアンティークの数々、そして衝撃のラストと、最後まで本当に目の離せない作品でした。まあ、カトリーヌ・ドブヌーブなんですが、今回白髪姿で、そしてまあ認知力が衰え始めた女性を演じているわけなんですが、またその姿もさすがと思わせる存在感に、やはりすごい女優さんなんだなぁと、こうドヌーブの新たな魅力を感じさせてくれる作品です。このペトルーニャに祝福を、そしてアンティークの祝祭、それぞれの作品の女性監督が女性の目線で女性の繊細な部分をも描いているので、この映画ぜひ公開を楽しみにしていただきたいと思います。またこちらの作品ですね、公開が決まりましたらタイミングを見て番組でも改めてご紹介したいなと思っております。公開日や上映劇場など詳しい情報はそれぞれの公式ホームページをご覧ください。さあ、皆さんもこうお家でゆっくりとこう過ごすときに、こう美味しいコーヒーでも飲みながら見たくなる映画ってあったりしませんか？まあ、そんな時間を楽しむ映画をご紹介するシネマタイムカフェというコーナーを今回からちょっと作ってみました。まあ、このコーナーですね、もしよかったら皆さんがちょっとコーヒーでも飲みながら楽しみたい映画をぜひ番組でもご紹介していきたいと思いますので、 FM イサハヤのホームページやミカのフラワーシネマのホームページからぜひ送ってくださいね。さて、今日は第1回目ということで、1993年公開のメル・ギブソンが主演したフォーエバー・ヤング、時を超えた告白という映画をご紹介したいと思います。 時は1939年、アメリカ陸軍航空隊のテストパイロットのダニエルにはヘレンという恋人がいて、なかなかプロポーズに踏み切れないでいるんですよね。よし、今度こそプロポーズしようとダニエルはダイナーでヘレンにプロポーズしようと試みるんですが、告白できないままダイナーを出たヘレンはそこで交通事故に遭って昏睡状態になってしまいます。あまりの大きなショックにダニエルは辛い毎日から逃れるために、以前から聞いていた友人の科学者が発明した冷凍睡眠装置の実験台に志願し、ヘレンの意識が戻ったら起こしてほしいと友人に託して冷凍の人間になります。まあ、それから50年の時が経ち、一人の少年の手によって冷凍睡眠装置からダニエルはこう目を覚ますんですが、なんせ50年もの時が経っているので何もかもが変わってしまって、行き場所のないダニエルは自分を目覚めさせてくれた少年ナットの家に住まわせてもらうことになり、ナットのお母さんにも協力してもらって、友人の科学者を探すうちに死んだはずの恋人のヘレンが生きていることを知りんですよね。まあ、50年前に伝えられなかった気持ちをヘレンに伝えに向かうダニエルなんですが、彼の体に異変が起こってきます。果たしてダニエルはヘレンに気持ちを伝えに行くことができるのでしょうか、という物語なんですけれども、まあ、この物語ですけれども、ナット役のイライジャウッドが出てくるんですけど、まあ、それが可愛らしくて、まあ、このナットなんですけれども小さい頃にお父さんを亡くしているので、突然現れたダニエルと接していくうちに、ダニエルがこう父親のような存在になっていくんですよね。ですからフォーエバーヤングは恋愛ドラマでもあり、父と息子の物語でもあり、ファンタジードラマでもありと、いろんな要素が含まれている心温まる映画です。フォーエバーヤング、時を超えた告白、ぜひ美味しいコーヒーでも飲みながらゆっくりとご覧ください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メールにじアットマーク 771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページからどんどん送ってくださいね。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーは、通常の人間の4倍の速さで年を取るという少年の物語。1997年公開、ロビン・ウィリアムズ主演の映画ジャックの主題歌、ブライアン・アダムズでスターをお届けいたします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。